こんにちは、ハルトです。ナインアーチのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。売上が上がるバックオフィス最適化マップは、中小企業やスタートアップが総務人事経理などの間接業務 IT で整え、経営成果につなげるための実務書である著者の本間拓也は、単に個別の SaaS やツールを導入する発想ではなく、業務の流れ全体を設計し直すことを主題に据える。本書の特徴は業務を従業員の軸と顧客の軸という2つの流れで捉え、どちらも最終的に会計接続するという視点にある採用労務勤怠給与経費会計からグループウェア通信セキュリティテレワーク営業販売管理までを対象に導入前の現状把握と運用定着の重要性を説く DX を目的化せず売上生産性統制働き方を支える業務環境への投資として IT を位置づける点が本書の実践的な狙いである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に会計から考えることで、部門別 IT 導入を全社最適へ変える本書の中心的な提案は、業務フローを会計の視点から組み立てることである。多くの企業では人事は人事、営業は営業、経理は経理という単位で個別にツールを選びやすい。しかし、その結果としてデータの二重入力、部門間の受け渡し漏れ、数字の確認遅れが生じれば、局所的な効率化は全社的な負担軽減に結びつかない。本書が会計を起点に重視するのは、採用から給与支払いまでの従業員関連の活動も、顧客獲得から請求入金までの販売活動も、最終的には費用売上利益として記録されるためである。つまり会計は単なる事後処理ではなく、業務設計の接続点になる。この観点では、導入候補のシステムを便利そうかで判断せず、必要な情報が誰から誰へ、どの会計処理に結びつくかを確認する必要がある。数字を正確かつ適時に把握できる状態を基準に置くことで、ツール選定、権限設計、データ連携の優先順位を明確にしやすくなる。次に従業員軸では、採用から給与会計までの人事労務プロセスを連結する。従業員の軸は、社員を採用し、働く環境を整え、勤怠労務給与を管理し、会計へつなぐ一連の流れを可視化する枠組みである。本書が扱う採用管理、労務管理、勤怠管理、給与計算、経費管理などは担当部門が異なっていても、従業員情報という共通データに支えられている。例えば入社時の情報が人事だけに閉じていれば、アカウント発行勤怠設定、給与登録、経費精算の各工程で再入力や確認が発生する。反対に必要なデータの流れと責任範囲を整理すれば、作業の重複や属人化を見つけやすい。本書の意義は、人事労務を単なる管理コストとして隔離せず、従業員が円滑に働ける環境、管理部門が正確に処理できる環境、経営がコストを把握できる環境を一体で考える点にある。ただし、統合を急ぐだけでは不十分である。現場の手順、例外処理、承認の実態を把握せずに標準化すれば、新システムの外で手作業が残りかねない。したがって、現状の業務を地図化してから、どこを標準化し、どこに例外を残すかを決めることが重要になる。さらに、顧客軸は営業活動から請求入金までを売上データの連続性として捉える。本書のもう一つの軸である顧客の軸は、顧客に対する営業活動が販売請求入金、会計処理へどう接続するかを示す。バックオフィスの改善が売上向上と関係する理由は、間接業務を早くすること自体ではなく、顧客対応と取引管理を支える情報が整うためである。営業担当者だけが案件状況を把握し、受注内容がメールや表計算ファイルに散在している状態では、請求漏れ、売上計上の遅れ、入金確認の負担が起こりやすい。また経営者も受注見込みと実績の差を適切に判断しにくい。本書の枠組みでは、顧客接点で生じた情報を販売管理や会計まで途切れさせずに扱うことが焦点となる。そのためには、営業管理、販売管理、マーケティング関連の仕組みを各部門の専用ツールとしてではなく、顧客情報と取引情報の流れとして評価する必要がある。重要なのは全てを一つの製品に集約することではない。自社の省流、請求条件、承認手順に照らして、どの段階で何を確定情報とし、どの情報を的工程へ渡すかを定義することである。顧客軸は売上を生む活動と正確な会計処理を分断しない板の設計図として機能する。そして、IT を自由に使う道具ではなく、業務環境を整える投資として評価する。本書は、IT インフラを無制限に使える便利な道具ではなく、売上と生産性を支える業務環境への投資として扱う。この見方は、導入の議論を機能比較や月額料金だけで終わらせない。例えばグループウェア、コミュニケーション基盤、通信環境、セキュリティ、テレワーク対応はそれぞれ独立したテーマに見えるが、実際には情報を安全に共有し、承認や顧客対応を滞らせないための共通基盤である。 基盤が不十分なまま個別業務だけをクラウド化してもデータの置き場所が分散し、連絡手段が乱立し、利用ルールが曖昧になる可能性がある。結果としてシャドウ IT や管理不能な運用が増え、利便性と統制の双方を損なう。本書が示す投資という考え方は、初期費用を抑えることだけでなく、運用負荷、情報漏洩リスク、教育コスト、将来の拡張性を含めて判断する姿勢である。経営者や責任者は導入後にどの業務時間が減るか、誰が管理するか、利用者が困った際にどう支援するかまで設計しなければならない。 IT を経営環境の一部として扱うことで、場当たり的なツール追加を避け、継続可能な業務基盤を作れる。最後に、成功の基準は導入完了ではなく、現場が無理なく運用できる状態にある。本書が繰り返し重視するのは、システムを契約、設定した時点を成功とみなさないことである。新しいツールは、経営層には可視化や統制を、管理部門には省力化を、現場には入力確認、連絡の手順変更を求める。この変化を十分に設計しなければ、現場では従来の表計算や私的な連絡手段が併用され、正規システムのデータが不完全になる。そこで本書は、トップダウンで導入を決める前に、実際の現場で何が使われ、どの作業に時間がかかり、どの例外が頻発しているかを理解する必要を示す。現状把握は導入を遅らせる作業ではなく、必要な機能と不要な複雑さを見分けるための前提である。また定着には責任者の関与、利用ルール、教育、問い合わせへの対応、導入後の見直しが欠かせない。特に中小企業では一人が複数業務を担うことが多く、入力負荷や承認経路の小さな不便が利用停止につながりやすい。したがって改善の評価は機能数ではなく、現場で問題なく使われ、必要な情報が会計や経営判断に届くかで行うべきである。この運用重視の姿勢が DX を一過性の施策にしない条件となる。結論として、本書は、これからバックオフィスの IT 化に着手する中小企業、スタートアップの経営者、管理部門の責任者、社内の DX 推進担当者に特に適している。また営業、人事、総務、経理のいずれか一部門だけを見てきた人にとっても、自分の業務が全社の情報と会計にどうつながるかを捉え直す助けになる。すでに多くのクラウドサービスを導入済みで、課題と改善方針が明確な企業には、個別製品の高度な設定方法を得る本というより、全体設計を再点検するための資料として位置づけるのが妥当だろう。類書との際は、DX や効率化を抽象論で語らず、従業員の軸、顧客の軸という2つの業務フローと、会計への接続を軸に整理している点にある。採用、勤怠、給与、経費、会計、コミュニケーション、セキュリティ、販売管理をバラバラのツール領域ではなく、相互依存する経営環境として扱う。そのため読者は何を導入するかだけでなく、どの順序で現状を把握し、どのデータ連携を有し、何をもって定着と判断するかを考えられる。ツールの紹介にとどまらず、導入失敗を防ぐ運用視点を備えることが本書の現実的な価値である。ご支援いただける場合は、本間拓也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。